加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビル大西と、
ボーイツッコンこと佃田、
社長こと井岡です。
バイトの橋坂です。
部長こと平林、
アシスタントの馬田恵と、
音楽担当のミキサバンブーでお送りをいたします。さあ、防災ショットバー、災害を語られることのなかった教訓をお伝えするお店として本日もオープンいたします。えらこちゃね、台風、
台風、
うん、台風な、
ね、また発生しましたね、16号。
ねえ、16号発生したもんね、
う
ん、
そうなんですね、
はい、
社長ね、あの、はい、ほら電気関係詳しいですよ。
あんまり詳しく
ない。いや、あんな鉄塔ってあんな倒れるんかな。
ほんまやね、簡単に ね、
ね、私もああいう鉄塔が倒れた事象みたいな
初めて。鉄塔も倒れとったし、あの電柱が 1,2,3,4,5,6,7 本ぐらいダダダダダと道塞いで、
うん、まあね、うん、どうなんやろな。これ詳しいのは部長が詳しいのかもしれんけど、部長もまたあれやろな、この台風シーズンでもゴルフ行っとんのやろな。
なんや
トントン、なんかトントン言うとけども、
レンちゃんの参加です。
レンちゃんの参加で、それはゴルフの話ですか。
先週じゃあ先月から2連チャ
ン、うん、2連チャン
珍しく最近して
る。まああんまり自慢することでもないんやけど。
で、後ろでギラやねんから、後ろでニコニコ笑うと、ちょっとあのこの子誰？
知らん人。
忘れました。
女優さんや。
女優さんや。
知ってる知ってる。
はい、
そう。
ちょっと劇団の活動も今させていただいておりますが。
顔に B プラスっておでこに書いてあるもんな。
そうです、あの私の所属している劇団タラントスの、ラジオには愛しかない。
ちょっと待ってくれ。もう一回もう一回噛んだで、自分の。
21日にかけて2日間公演を行います
が。もう一回。公演何日？
超
強
いと
思ったね。10月の。
10月の20日日曜日と21日月曜日。で、あの公演を予定しておりまして、あの1日目の方がお昼の1時30分からと午後5時から、うん、で月曜日21日の方が午後6時30分からの3回公演になってまして、
うん、なるほど、
はい、前売り2000円なので皆さん、ね、ぜひ予約していただきたいなと。
当日は何万円かになるとかいうことない、ね、
当日券跳ね上がりすぎてませんか。
逆に当日の方が安売りするということないやろな。
おかしいじゃないですか。そんな当日2300円と、うん、まあ、前売りの方がお得なので、
ラジオには愛しかない、演題ですやん、タイトル、はい、素晴らしい。
劇団タラントスで検索
していただいて、そこさっき噛みましたよね。さっき噛みましたよね。
噛んでないです。
絶対噛みましたよね。
噛んでないです。
ああ、そうか、はい、多角的にやっとんねんね、はい、素晴らしいな。パフォーマンス2019序曲、
はい、
ということはまだまだ続くということやん、これ。
そうですね、あの、うん、今後公演をいろいろ続けていけたらいいなと。
皆さんお聞きの方はぜひ10月20日21日、うん、加古川駅前のコミュニティスペース B プラスにお越しください、
はい、
なんか番宣やで。
そうですか、私は全く出ておりません。
今日何の話でしたっけ。
というところで ね、ちょっと最近台風多いでしょ、
はい、
ね、でこの台風でということなんですけども、今日のお酒はね、うん、昨年の西日本豪雨で被災した、まあ、広島のお酒をご用意しておりますので、はい、ちょっとお品書きを、
はい、
めぐちゃん読んでいただいていいですか。
はい、では代読させていただきます。西日本豪雨で被災した広島県東広島市にある塚酒造をご紹介します。塚酒造は吟醸酒発祥の地とされる秋津で、創業以来170年間酒造りを行っています。秋津は昨年の豪雨で河川が氾濫し、およそ300棟が床下浸水する被害が生じました。塚社長が消防団副団長として災害対応活動した後に戻ると、自宅が泥まみれになっていたそうです。さらには酒造りに大切な酒蔵の中の麹室の被害に気づいたのはおよそ1週間後でした。被災直後、空き瓶などが倒れ、酒蔵の奥までは行けませんでした。泥をかき出しながら進むと、麹室は浸水し、もみ殻などは泥水を吸っていました。塚社長はもう酒屋を続けるのは無理だと感じたと当時を振り返ります。塚酒造は東広島市が舞台となった映画恋のしずくのロケ地です。被災後の2018年8月、瀬木監督ら映画スタッフが訪れました。 塚社長が去年映画を撮ってくれてよかった記念になったと話すと、瀬木監督から復興のために来た記念作品にしてもらっては困ると背中を押されました。しかし機械は水に浸かって使えなくなっており、木造の工事室を再現するには特殊な技術が必要とされました。2019年秋の仕込みに向け準備を進めていましたが、懸案だった工事業者の確保や機械の発注ができ、2018年秋に本格的に再建が始まります。塚社長の心の支えとなったのは新章を楽しみに待つ人々の声でした。被災後、学生時代の同級生やファンからの電話が相次ぎ、近隣の小学校に通う子どもたちからも応援の手紙が届きました。だんだん自分の気持ちと周りの気持ちが重なってきたと感じたそうです。塚酒造は通常より2ヶ月遅れで仕込みを始め、今年の春に再び新酒が出来上がりました。その塚酒造さんから華やかな香りと味の調和したおたふく大吟醸をご用意しました。広島の酒造公的米千本錦と清らかな秋津南水を広島当時の魂で醸したお酒です。
はい、こういうお酒を本日はご用意しまして、部長、この酒造公的米千本錦のやつって飲んだことあります？
千本錦ない。
ないですね、うん、僕も初めてですね。まあなかなか珍しいお酒です、ではですね、ちょっと皆さんにお継ぎしたいと思いますので、よろしいですか？
はい、はい、
これ聞いてる人がね、誰かよーけ継ぎはんねんねついこの間言われました
もうね、バケツについてます
さてですね、まあ、昨今の数々の災害も本当か、災害が連発しています、まあ被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。被災された方々が一日でも早い復旧復興を心から記念して、今回はちょっと献杯をしたいと思いますので、皆さんよろしいでしょうか？
はい、
はいはい、では乾杯。
乾杯。乾
杯。
乾
杯。
乾杯。社長、
はい、
どうなんですか？
まず第一声、美味しいですね、どういう風に美味しいか、なんかちょっと甘みがあって、なんかふくよかな感じがしますけど、それぐらいの表現しかできないまでできませんが、どうでしょう、部長。
部長、
いや確かにね、丸みがあるっていうのは分かるような気がする、
なるほど、
ね、ふくよかで丸みがあって残りがと、あと余韻がええわ。
めぐみちゃんいかがですか？
コクのあるお酒だなっていうのを思いました、
ね、酒強そうやなお前なんか顔見とってめっちゃ酒強そうやな。
いやもう美味しいですね、好きです。
めっちゃ好きやがね、
はい、
もう顔に酒好きっておでこにマジックで書いてあるか
今からですかいや美味しいお酒ですよ、
ね、はい、まあ、今日はこういうお酒をご用意させていただきました。
はい、はい、さてマスター、今年も台風による被害が多発しているとね、はいはい、先ほどお話にもありましたけど、まあ、仕事はあるし無理して行っていいのか、でも行っても中止だったらがっくりだし、台風の影響で帰れなくなってしまうかもしれないし、どうしたらいいのかなってテレビを見たら、不要不急の外出は控えてくださいと連呼してますよね。
そう、
どうしたらいいんですかね。
まあ確かにね、メディアとか行政とか特に気象庁などが様々な防災情報で繰り返し流される、まあ、不要不急の外出は控えてくださいのメッセージね、にもかかわらず多くの人は外出をしてしまう。なぜでしょうかね、部長。
そもそも不要不急とはやね、まあ、分かりやすく言えば重要ではなく急ぎでもないっていうことやね、つまり不要不急の外出を控えるっていうことは重要ではなく急ぎでもないのであれば外出をしないようにっていうことですね。
でもそうなると必要があってかつ急ぎの用事があるとき、あるいは必要ないけど急ぎの用事だよ、急がないけど必要な用事だよっていうことであれば外出できるんだなっていうふうにも取れますよね。会社で仕事があるものは出社せよって言われてるようにも取れるんですけど、
そうやね、ね、
でも命に関わる情報なのにね、なぜそんなに曖昧な伝達情報が送るんかなって、まあ、やっぱり日本人って勤勉さが にじみ出てるんかな。
まあ、日本人の勤勉さっていう、まあ、そういう方もおられますけども、まあ、実際ねやっぱり自分の普段の生活に直接、まあ、関わるのが何かとか、まあ、誰かいうことで、まあ、あの会社とか学校からね休んでくださいっていうふうに言われんかったらやっぱりどうも休むということが悪というか悪いことに捉えられてしまうんちゃうかなという状況やね。
あるよねそれね、
うん、命に関わることだったとしても私だけ休んでたらどうしよう、休んだら怒られちゃうんじゃないかなっていう不安を心配してしまうような気はしますね。
なるほどね、まあ、そこにはね、まあ、発展途上の情報社会が存在するようにマスターは思ってます。まあ、それは自分の必要とする正しい情報が入手できないことに一つの原因があると考えられてますね。まあ、今日の社会で情報といえば部長ね、
うん、まあ、あのスマホとかタブレットパソコンとかで使用可能な SNS ってやつね、
うん、
ソーシャルネットワーキングサービスわかる？
難しい
SNS っていうのは、まあ、広い意味では社会的ネットワークの構築ができるサービスやウェブサイトであればソーシャルネットワーキングサービスまたはソーシャルネットワーキングサイトっていうふうに定義されてます。まあ、コメントやトラックバックなどのコミュニケーションの機能を有しているブログもしくは電子掲示板、
うん、
まあ、広い意味では、ね、そういうのも SNS に含まれるっていうことがありますね。まあ、代表的なものには LINE とか Facebook、うん、Instagram なんかがあります、うん、まあ、よく知られてる Twitter は SNS ではないと主張されてるっていうことらしいですけどね、
うん、そうですね、 SNS って少し長いそばかも思ったけどね
略すな略すな、うん、
まあ、確かに LINE とか Facebook、Instagram、まあ、Twitter も含めてでしょうけれどもね、うん、まあまあどうなのか分かりませんが日常の中では非常に便利に使われています。まあ、これら SNS が災害時や災害発生直前にどうも正しく使われていないのではないかとマスターは思っております。
うん、 SNS が災害時や災害発生直前に正しく使われていないとおっしゃいますけど、災害後のメディアとかでは SNS の有効性ってよくニュースになってますよね。ま
あ、そうなんですけどね、うん、問題は SNS そのものではなくてそれらで配信される命を守る情報サービス、まあ、そういうような情報であったとしても受信する側の人が必要とするかどうかにかかってる、まあ、ここに問題が潜むということです。
うん、マスター、受信する側の人が必要とするかどうかって命を守る情報ですよね、うん、みんな必要としているものなんじゃないですか。
それがね、まあ、ちょっと検証してみましょう。まあ、例えばね、先日の関東地方を直撃した、まあ、まだまだ被害が残ってますけれども強い台風15号を例にしてみると台風の影響で JR とか私鉄各社は始発から計画運休を行うと前日に告知しています。でも知らなかったという人が多かったのがびっくりしますよね。まあ、台風の影響で早めの運休が告知されていても改札の前でどうしようとたたずむ人もね、まあ、たくさんいたわけですよ。ニュースになってましたね。
うん、あの東京ディズニーランドではうん、閉園時間時刻を通常よりも1時間早めに変更していた、
うん、
まあ、それを知らなかったという人や残念だなっていう人のニュース映像を見ましたけどね。
そうなんですよね。まあ、皆さんちょっと考えてみましょう。ちょっとスマホで SNS や各種ニュースや情報を見ていれば簡単に分かっていたことですよね。しかし知らなかったと。つっくん、本当ですかね。うん、
まあ、状況からしたら多分知ってた人は、まあ、多かったんちゃうかなと思いますよ。
うん、思いますね。うん、
まあ、それこそ自分のこととして捉えてなかったいうことに、まあ、原因があるんかなと。
うん、
まあ、自分の乗る電車はいつも通りやろと、まあ、台風はきっとそれるわと、
うん、
また自分はね、まあ、自分や私は大丈夫やと、
うん、
でまた、まあ、ちゃんと早めには帰れるだろうというほんまに根拠のない勝手な思い込みいうことやね。
そういうことですよね。全く根拠のない、まあ、心の情報操作っていうものを都合よく自分で思い込んでいるということに原因があるわけですね。まあ、ここには発信者側の切迫感というか危機感と、まあ、受信する側の人の誤った余裕感というかエゴイスティックっていうものに大きな隔たりがあるのだと考えられる。
どうしてそんな隔たりができるんですかね。命に関わるレベルの情報ですよね。
なぜ隔たりができるかというと、まあ、ここには新しい情報を入手した発信者側と情報を入手する気がなく情報を自分勝手に読み替える受信者という構図に原因があります。まあ、ここでスポットを当てたいのは発信者側です。受信者側ではありません。この受信者側、まあ、どんな人だと思いますかね。
もう一般の人たちっていうことですかね。
まあそうなんですけどね、受信者側の人はそもそも、まあ、素人というか一般市民ですよね。専門用語も知らない人が多いわけです。にもかかわらず難しい言葉で難しい解説を発信する。だから一般の多くの市民は聞こうとしないわけですよね。
どうして聞こうとしないんでしょうか。
ここにね、やっぱりさっき言ったように発信者側に問題が潜むわけです。難しい話をしても市民は我がこととして捉えにくいわけですね。だから大切な情報へ耳を傾けてもらえるような興味の湧く情報発信を心がける必要があるということです。
またそんなん言うてたらいろいろ言われますせ、
いつも言われてるから大丈夫。
そんなに丁寧に伝えなければいけないのってまたお叱りどっかから来ますわ。
また来ますね。まあ、実際多くの市民は誤ったこう余裕感というかエゴイスティックを持っているわけですね。だから少しでも分かりやすい情報発信をしなければならないわけです。
どうしたら市民の皆さんは聞くようになるんですかね。
まあ、多くの人は身近に感じられない危機に対して危機感を持つのが苦手なんですね。昔言いましたけど正常性バイアスが働いてしまう。まあ、だから聞かない。
危機感ですか。
じゃあね、思い出してみてくださいよ。仕事や勉強だってもそうでしょうね。なかなか本気にならない、まあ、例えばあなたの姿を見て、まあ、先生や上司がですよ、もっと危機感を持ってやれって言われたことありませんかね。まあ、そんな時自分自身でもね、もっと危機感を持って、まあ、本気で物事に取り組めたらいいなって思ったでしょうね。でもね、人はそれがなかなかできずに悩んでしまうんですね。
そういう人って結構いますよね。このままじゃいけないって頭では分かっているんだけど、でもなかなか動けない。どうして危機感を持つっていうことができないんでしょうか。
まあ、そもそも危機感っていうのは今のままでは危ないという不安や緊迫感のことなんよね。さらには危機感が普段眠っている潜在能力を、まあ、目覚めさせるっていうかな。まあ、危機感に火がつくと人間は爆発的にエネルギーと能力を発揮することができる。まあ、いわゆる火事場のバカ力ってやつ。
火事場のバカ力ね。なるほどね。
危機感が火事場のバカ力を生み出す。でもこれは納得できます。
簡単に言ったらね、誰しも経験があると思うんですけどね、夏休みの宿題。8月末になって本当に追い込まれた時にものすごい集中力を発揮して全ての宿題終わらせますやんか。
終わらせん、俺は諦めたことある
わ。まあ私は
もうあかんって思って諦めた。
私は絶対せなあかんと思うからまあやっちゃいましたけどね。集中しましたけどね。
分かっているにもかかわらず危機感が持てないっていう状況もあると思うんですけど、なんでなんですかね。
まあ、例えばね、歩いたり散歩いうことないか、まあ、登山とかしてる時にいきなりクマ、クマに遭遇して、まあ、襲われたとした場合、まあ、その瞬間っていうのは、まあ、誰もがやっぱり危機感を持って、まあ、もちろん感じてるということやね。でそこには今まさにというそういう危機感という切迫感っていうのがありますよね。
あるわけね。
まあ、しかし、まあ、普通のね、生活の中では我々に求まれる危機感っていうのは、まあ、このままでは例えば志望校に合格できへんとか、危機感を持って勉強やらないととか、まあ、さっき出たその夏休みのね、宿題をギリギリまでやらへんっていうのも、まあ、その一つなんかなと。
まあ、ただね、散歩中にクマには会わへんで。まあ、山歩きやのね、ハイキングとかね。まあ、嫌なことをギリギリまで先送りするっていうのは人間の、まあ、精神構造といっても過言ではないような気がしますね。 まあ、我々人間は将来の利益よりも目先の利益をどうも優先する傾向にあるというのは実験でも明らかになってるわけですよね。
うん、まあね、あの頭ではね、まあ、このままではまずいんだって分かっとっても、まあ、危機がね差し迫って実感伴わないとなかなかね、あの切迫感とか危機感っていうのは感じることはできないんかね。まあ普通だと思うんですよね。
やっぱり危機感を持つっていうことは簡単なようで難しいことなんですね。
でもね、まあ、危機感の薄い、まあ、誤った余裕感というかな、うん、エゴイスティックっていうのを持った人たちでも一回我がことっていうふうに捉えると、うん、SNS を利用して一気に拡散をさせていきます。まあ、情報拡散能力っていうのは逆に切迫感を持った発信者、まあ、行政とか気象庁っていうところやね、そういうところよりも、まあ、大きな力を持ってるっていうことは間違いないですね。
そうやね、なんか誤った情報がこう、まあ、なんか虎が街あるライオンやったかなみんなびっくりして一気に拡散とかねありましたよね。まあ、そういうことですよね。まあ、そう考えると日常の、地域の情報発信も、まあ、我がことというか自分のこととして捉えれることができる、まあ、情報発信を心がける必要があるわけですね。だから不要不急の外出は控えてくださいというような言葉ではなくて、もっと分かりやすく、まあ、明日は会社も学校も休み、働き方改革の延長ですでええんちゃうかなと私は思うんですよね。ただしですね、まあ、これはライフラインに関わる仕事の職業の方というかね、そういう人たちは、まあ、前もっての取り決めっていうのが必要なんでしょうけれどもね。
本当にあの中途半端にあの学校とかかわいそうやね。
そうやん、かわいそうやね。
まあ、会社も一律休みってなったら最高やけどね。
それはマスやね
そう、うん、じゃあねちょっといいですかね。あのSNS っていうのは、まあ、スマホだったりね、タブレットだったりパソコンを必要としますよね。ところが、まあ、それらは全く使えない、使わない人もいますよね。その人たちですよ、どのように危機感を持たせて情報発信すればいいんでしょうかね。
まあそうなんですよね。まあ、命に関わる、まあ、災害犠牲者、まあ、特に水害はと言われてますけども、この SNS を適切に使えていない人が、まあ、犠牲になっている確率が非常に高いということを言われているわけですよね。
まあ、でもこの中で SNS とかやっぱりみんな使ってるんですかね。
使ってますよ。
使ってますね、
うん、少し長いそばね。
少しだけ
アナログだから
LINE も SNS やね。
そうですね。
まあまあその程度は使ってるけど、まあやっぱりそういうねものをやっぱり、適切に使えてない人っていうのがやっぱり、まあどういうのこういう被害に犠牲になってる確率がやっぱり高 い
言われてるのは、やっぱりねこれが使えないから、あの情報が入手できなくて、でやっぱり命を落としてしまったということもあったり、昨日もねちょっとニュース見てたら、おばあちゃんが、ブルーシートが配布されてることを知らなかったと、で近所の人に聞いて取りに来たけども、最後の1枚が前の人で終わったと。まあ、同じことなのかなと思うんですね。
まあ、情報は自分から取りに行かなあかん、なんとかして。
そうです、
普段からそういうのを探しとかなんかやね。ただ、高年齢の方がそれができるかっていうところもまたね、
まあ、その辺のケアはねやっぱり行政がやっぱり注意してフォローしてやらんとあかんのかなっていうのは、
防災無線が聞こえへんかったっていううちを言われてましたけど、やっぱりこの普段からちょっと聞く耳というか、あれが流れたら聞くような体制を取ってもらうということも、やっぱりこれからは必要になりますよね。
子供の頃からの訓練かな。そういう危機感を持たせる訓練。
まあそうですね。
あの危機感のないあの避難訓練よりもね。
どこの誰とは言わへん
けどね。言わへんけ
どね。まあ我々は危機感と切迫感を持った訓練を続けますし、まあ来月ね、この、ちょっと犠牲になる方々に、まあ照準を当てて、
なる可能性のある人たち、
なる可能性のある人たち、
まあまあ備えを怠らないように、まあ、身近な人たちと話し合ってくださいね。
はい、じゃあありがとうございました。
さよなら。
はい、
お疲